このコーナーは私長尾和弘が孫子の兵法を使ってその時々で感じたビジネスに活かせるお話をしていくコーナーです。
レストランにあるシェフの気まぐれサラダのようなイメージで、長尾さん独自の目線で孫子の兵法からビジネスに役立つ言葉を紹介するというコーナーです。
はい、気まぐれ孫子、孫子の兵法をビジネスで活かせ、今日のテーマはですね、戦わずして勝つです。
はい、
まあ、でも今日はちょっと本題に入る前にですね、
はい、
流行語大賞についてちょっと触れてみたいと、
はい、
本当ジャッカルが来てほしかったんですけれどもやっぱりラグビーネタでワンチームが ね選ばれたと、
選ばれました、
はい、いうことで、まあ、大尾さんはラグビー女子ですから、
はい、大好きです。
どうですかワンチーム、
ワンチームやっぱり選手だけじゃなくって監督とかスタッフみんなで同じ目標に向かってこう進んでいくっていう一体感がワンチームっていいなって思いますね。
そうですよね。
この間丸の内で行われた日本代表のパレードにも行ってきたんですけど、
はい、本当ですか、
はい、すごい、もう5万人のもう満員電車のようなぎゅうぎゅうな感じでしたけど、
すごいですね、
ファンの皆さんも一緒に揃ってみんなでワンチームっていう雰囲気がすごくひしひしと感じられましたよ。
いいこと言いますね。
あ、本当ですか、ありがとうございます
はい、でこのワンチームっていうね言葉なんですけども、はい、ジェイミー・ジョセフヘッドコーチが、うん、就任したですね1ヶ月後に、はい、欧州遠征にね、行くメンバーを発表するという時に言った言葉らしいんですけれども、うん、まあこのワンチームになったらね、この組織ってやっぱり強くなるわけなんで、
はい、
孫子の兵法にはですね逆にこういう教えがございます。
はい、
古のよく兵を用いる者はよく敵陣をして前後相及ばず、周下相頼まず、奇戦相救わず、上下相助けざらしむ、卒離れて集まらず、兵合して整わざらしむ、という教えなんですけども、ちょっと長いんですけどもね、これ何を言ってるかっていうと、まあ戦上手な将軍はですね敵のですね前衛と後衛を連携させないようにすると、大部隊と小部隊が協力しないようにすると、で身分の高い者と低い者が支援し合わないようにね、して、そして、上官とですね部下がこう助け合わないようにすると、で兵隊がですね、離れてですね集まらないようにして、そしてもし集合してもですね隊列がね整わないように仕向ける、まあ、要するに敵軍をですね、まあ、ワンチームにさせないと、もうバラバラにさせる、そういう戦いをするもんだぜという教えがあります。まあ、すなわちワンチームになられちゃうとまずいわけですよね、
うん、はい、一体感を持たせないようにするっていうこと
ですね。そうなんですよね、まあ、大事なことであります、
はい、
まあ、ということで、まあ、今日のテーマに行こうと思うんですけども、はい、今日はですね戦わずして勝つと、いうことであります。
ビジョンミッションに続いて経営戦略の立案に入ったということでいいんでしょうか。
そうですね、
はい、
戦略というのはですね戦いを略すというふうに書きます、うん、そこでですね孫子は、百戦百勝は善の善なるものにあらざるなり、戦わずして人の兵を屈するは善の善なるものなり、というふうに、説いております、うん、まあ、よく言う戦わずして勝つというものなんですけども、
うん、
これは100回戦ってですね100回とも勝ったら善の善じゃないよと、なんか一番いいように思うけどそうじゃないぞと、
うん、
実は、戦わずにですね敵が、降伏してきたりね、まあ味方になるというか、まあ、戦わずして、敵がこう降参するというかね、うん、まあ、それが一番いいぜというふうにまあ言ったという教えですね。
戦わなくて勝てるならそれはいいですけど、でも難しくないですか、なかなか。
そうなんですよね、はい、はい、この戦わずして勝つっていうのをね企業の経営者の方とか、うん、現場の人にね、
はい、
言いますと、先生そんなこと言ったって戦わないわけにいかないでしょ
う
と、
う
ん、
そう
何言ってんですかと、いうね、うん、ことをおっしゃる方がおられるんですけども、はい、まあ敵が前にいたらね戦うしかないんですよね、
はい、
ボケっとしててね敵が前にいて槍持ってきてんのに、うん、戦わずして勝つとか言ってねやられちゃうから
そうですよね、
それも戦うしかないんだけど、はい、まあ、しかしここで言うのはその将軍とか国王レベルでどう考えるかという、まあ、ことでね、
はい、
まあ、目の前に敵がいてもですねやっぱり将軍や国王はここをまあ無理して戦わずにどうこの敵を、ね、収めるっていうか敵を味方に引き込むかとかね、うん、まあ、そういう意識を常に、持っておかなければならないと、まあ、いう教えだと考えてもらいたいんですよ。戦いがゼロになるわけじゃなくてね、
うん、
無理して戦わない状態にしながら、まあ、勝てる状態に持っていくっていうふうにね、まあ、思ってもらったらいいんですけども、
はい、
そこでですねこれをビジネスにね生かそうと思いますと、ドメインシフトと いうことを今日はちょっとご紹介をしてみたいと思います、はい、でドメインというのはですね、事業領域とか戦略領域と呼ばれるもので、まあ、要するにね、自社を何屋さん何業というふうに考えるかと、まあ、いうことなんですけども、これをですね、物理的定義というものからですね、機能的定義もしくは便益的定義にシフトするということをちょっと考えてみたいと思います。例えば花を売ってたら花屋さんでしょ、
はい、
魚売ってたら魚屋、
はいはい、
と考えるのが普通、
はい、
これを物理的定義って言うんだけど、うん、扱ってる商品とかサービス屋さん、
うんうん、
サービスをやってたらそのね、なんとかサービスとかこう言いますよね、うん、
はい、
まあ、これを物理的定義とまあ言うんですけども、これをですね、機能としてどういう機能を果たしているかというふうに考えるのを機能的定義で、お客様の立場に立ってお客様がどういうメリットを感じるかという観点に立つことを便益的定義と、
こういうふうに便益的定義、
そうなんですよね、メリットをどう感じるかということなんですけども、例えばですね、よく、まあ、最近話題になる自動車業界でいうと、はい、自動車のメーカーさん、自動車製造業、
うん、
これはまず自動車という物理的商品を、うんうん、作ってる、
はい、
だから自動車製造業ですねというのはこの物理的な定義になります、うん、とかこれは今例えばですね、モビリティサービスの会社になるよとか、
ほうほう
と考え、モビリティっていうのはまあ移動手段ということなので、はい、モビリティを提供する会社だぜと考えるのを機能的に定義しているというふうに考えます。でこれをじゃあ今度お客様の立場に立って考えてみたときに、例えばですね、走る楽しさを提供してますよと考えてもいいわけですよね。これを便益的定義と、
なるほど、
そういうふうにこう、物理的定義で一般的に言われるものをですね、機能的に定義してみたり、便益的に定義してみることによってですね、ちょっとこう発想を広げるというかね、まあ、そういうものになります。
じゃあアナウンサーだったら、
はい、
なんだろう、正しい情報提供業とか、
はいはい、
そういうことってことですか、便益的定義に。
そうですね、まあ、それはちょっとまあ機能的定義
でしょうかね。あ、機能になるのか、
はい、
便益的、そうか、メリット、相手に対してのメリット、
そうなんですよね、まあ、そういうふうにこう発想を変えていくっていうかね、はい、まあ、そういうものです。例えば魚屋さんで考えてみるとですね、はい、魚屋をやってるとするとどうやって競争するかっていうとですね、はい、まず品揃えを良くしましょう、
はい、
で次にですね、魚の鮮度を上げたいですねと、
うん、
ね、で次にですね、店員さんの接客を良くしたいでしょ、
はい、
魚屋の店員さんがですね、はい、いらっしゃい、いらっしゃいみたいな感じで、うん、元気がなかったら、はい、ちょっと息が悪そうな感じがするでしょ、はいはい、だからやっぱりいらっしゃい、いらっしゃいとこうね、
うん、
奥さん安いよみたいな感じで言ってほしいじゃん、はい、そういうことをやりたいですね、
うん、
で最後何やりですかというと、やっぱりより安く売った方がいいじゃないか、うん、みたいな話になります。でこれをですね、どこの魚屋もやるわけですよ、
うん、
今言ったようなことはどこの同業者だってやってることなんであって、
はい、
まあ、自社も頑張ってるかもしれないんだけど、他社だって当然やってるよねと、これはまあどんな業界でもあるわけですね。これも単に魚というものに着目して商売をより良くしていこうと思うと、結局同じようなことで戦うことになるというものになります、うん、でここでちょっと発想転換してですね、例えば魚を通じてですね、 DHA を提供してる、
うん、
と考えてみたら、
はいはい、
まあ、健康食品会社になってもいいかもしれない。それをお客さんの立場で考えたら、それをですね、使ってメタボ対策をするとか、かっこよく生きるとか、はい、いうことに貢献してるんじゃないかと考えてみてもいいですね。で例えばメタボ対策業なんだと考えたら、近所のですね、メタボ外来をやってる病院と提携してもいいかもしれませんし、例えば健康志向のレストランを併設してもいいかもしれません。で例えばですね、最近で言うとスマホアプリかなんかで、うん、スマートウォッチと連動させてですね、うんうん、その人のカロリー消費とか、まあ、その健康状態をモニタリングするようなアプリをね、はい、提供するみたいなことをやったっていいわけですよ。何しろメタボ対策業なわけ、
うん、
だけどこれをうちは魚屋なんだと、魚をより鮮度を上げてより安く売るのがうちの仕事だとか思ってると、思いついてもね、なかなかそういうことやろうとはならないものなんですよね、うん、ところが発想をそこで変えてみることによって、まあ、可能性が広がるというものになります。これがですね、非常に重要だし、で隣の魚屋とは戦わなくなって、
なるほど、
はい、そして、例えば健康志向のレストランをやるとすると、今まで敵だったですね、肉屋さんとか、
はい、
八百屋さんが味方になって、いい肉持ってきてくれと、いい野菜を仕入れるぞと、今まで戦ってたんだけど味方にすると、敵を味方にするという戦い方ができるようになる
ということ ですね。まさに戦わずに勝つっていう
ことですね。そうなんですよ、はい、これをドメインシフトって言います、はい、
はい、勉強になりました。 ということで今日の孫子の兵法をビジネスで活かせのテーマは戦わずして勝つでしたが、使ったお言葉は戦わずして人の兵を屈するは善の善なるものなり。それでは次回も楽しみにしています。長尾さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。